堀木はまたその見え坊のモダニティから。堀木の場合、それ以外の理由は自分には今もって考えられませんのですが、ある日自分を共産主義の読書会とかいう、RS とか言っていたか、記憶がはっきりいたしません。そんな秘密の研究会に連れて行きました。堀木などという人物にとっては、共産主義の秘密会合も、例の東京案内の一つくらいのものだったのかもしれません。自分はいわゆる同志に紹介せられ、パンフレットを一部買わされ、そうして上座のひどい醜い顔の青年からマルクス経済学の講義を受けました。しかし自分にはそれは分かりきっていることのように思われました。それはそうに違いないだろうけれども、人間の心にはもっとわけのわからない恐ろしいものがある。欲と言っても言い足りない。バニティと言っても言い足りない。色と欲と香を2つ並べても言い足りない。なんだか自分にもわからんが、人間の世の底に経済だけでない変に階段じみたものがあるような気がして、その階段に怯えきっている自分には、いわゆる唯物論を水の引く木に流れるように自然に肯定しながらも、しかしそれによって人間に対する恐怖から解放せられ、青葉に向かって目を開き、希望の喜びを感じるなどということはできないのでした。けれども自分は一度も欠席せずに、その RS と言ったかと思いますが、間違っているかもしれません。なるものに出席し、同志たちが嫌に一大事のごとくこわばった顔をして、1プラス1は2というような、ほとんど初頭の算術めいた理論の研究にふけっているのが滑稽に見えてたまらず、例の自分のお道化で会合をくつろがせることに努め、そのためか次第に研究会の窮屈な気配もほぐれ、自分はその会合になくてかなわぬ人気者という形にさえなってきたようでした。この単純そうな人たちは、自分のことをやはりこの人たちと同じように単純で、そうして楽天的なおどけ者の同志くらいに考えていたかもしれませんが、もしそうだったら、自分はこの人たちを1から10まで欺いていたわけです。自分は同志ではなかったんです。けれどもその会合にいつも欠かさず出席して、皆におどけのサービスをしてきました。好きだったからなのです。自分にはその人たちが気に入っていたからなのです。しかしそれは必ずしもマルクスによって結ばれた信頼感ではなかったのです。非合法。自分にはそれがかすかに楽しかったのです。むしろ居心地が良かったのです。世の中の合法というものの方がかえって恐ろしく、それには底知れず強いものが予感せられます。そのからくりが不可解で、とてもその窓のない底冷えのする部屋には座っておられず、外は非合法の海であっても、それに飛び込んで泳いでやがて死に至る方が自分にはいっそ気楽のようでした。日陰者という言葉があります。人間の世において惨めな敗者、悪徳者を指さして言う言葉のようですが、自分は自分を生まれた時からの日陰者のような気がしていて、世間からあれは日陰者だと指さされているほどの人と会うと、自分は必ず優しい心になるのです。そうしてその自分の優しい心は、自身でうっとりするくらい優しい心でした。また犯人意識という言葉もあります。自分はこの人間の世の中において一生その意識に苦しめられながらも、しかしそれは自分の草稿の妻のごとき好伴侶で、そいつと二人きりでわびしく遊び戯れているというのも、自分の生きている姿勢の一つだったかもしれないし、また俗にすねに傷もつみという言葉もあるようですが、その傷は自分の赤ん坊の時から自然に片方のすねに現れて、腸鶴に及んで治癒するどころか、いよいよ深くなるばかりで骨にまで達し、世々の通句は千変万化の地獄とは言いながら、しかしこれは大変奇妙な言い方ですけど、その傷は次第に自分の血肉よりも親しくなり、 その傷の痛みはすなわち傷の生きている感情、または愛情のささやきのようにさえ思われる。そんな男にとって、例の地下運動のグループの雰囲気が変に安心で居心地がよく、つまりその運動の本来の目的よりも、その運動の肌が自分に合った感じなのでした。堀木の場合はただもうアホの冷やかしで、一度自分を紹介しにその会合へ行ったきりで、マルキシストは生産面の研究と同時に消費面の視察も必要だなどと下手なシャレを言って、その会合には寄りつかず、とかく自分をその消費面の視察の方にばかり誘いたがるのでした。思えば当時は様々な型のマルキシストがいたものです。堀木のように虚栄のモダニティからそれを自称するものもあり、また自分のようにただ非合法の匂いが気に入ってそこに座り込んでいるものもある。もしもこれらの実態がマルキシズムの真の信奉者に見破られたら、堀木も自分も劣化のごとく怒られ、卑劣なる裏切り者として立ちどころに追い払われたことでしょう。しかし自分も、また堀木でさえも、なかなか除名の処分に合わず、ことにも自分は、その非合法の世界においては、合法の紳士たちの世界におけるよりも、かえってのびのびと、いわゆる健康に振る舞うことができましたので、見込みのある同志として、吹き出したくなるほど過度に秘密めかした様々な用事を頼まれるほどになったのです。また事実、自分はそんな用事を一度も断ったことはなく、平気で何でも引き受け、変にぎくしゃくして、犬、同志はポリスをそう呼んでいました、に怪しまれ、不審尋問などを受けてしくじるようなこともなかったし、笑いながら、また人を笑わせながら、その危ない、その運動の連中は一大事のごとく緊張し、探偵小説の下手な真似みたいなことまでして、極度の警戒を持ち、そうして自分に頼む仕事は誠にあっけに取られるくらいつまらないものでしたが、それでも彼らはその用事を盛んにあぶだまって力んでいるのでした。と、彼らの称する仕事をとにかく正確にやってのけていました。自分のその当時の気持ちとしては、党員になって捕らえられ、たとえ終身刑務所で暮らすようになったとしても平気だったのです。世の中の人間の実生活というものを恐怖しながら、毎夜の不眠の地獄でうめいているよりは、いっそ牢屋の方が楽かもしれないとさえ考えていました。父は桜木町の別荘では、来客やら外出やら、同じ家にいても3日も4日も自分と顔を合わせることがないほどでしたが、しかしどうにも父が煙たく恐ろしく、この家を出てどこか下宿でもと考えながらも、それを言い出せずにいた矢先に、父がその家を売り払うつもりらしいということを別荘番の牢屋から聞きました。父の議員の任期もそろそろ満期に近づき、いろいろ理由のあったことに違いありませんが、もうこれきり選挙に出る意思もない様子で、それに故郷に一棟隠居所など建てたりして、東京に未練もないらしく、たかが高等学校の一生徒に過ぎない自分のために、邸宅と召使いを提供しておくのも無駄なことだとでも考えたのか。父の心もまた、世間の人たちの気持ちと同様に自分にはよく分かりません。とにかくその家は間もなく人手に渡り、自分は本郷森川町の戦友館という古い下宿の薄暗い部屋に引っ越して、そうしてたちまち金に困りました。それまで父から月々決まった額の小遣いを手渡され、それはもう2、3日でなくなっても、しかしタバコも酒もチーズも果物もいつでも家にあったし、本や文房具やその他服装に関するものなど一切、いつでも近所の店からいわゆるツケで求められたし、堀木におそばか天丼などをごちそうしても、父のひいきの町内の店だったら、自分は黙ってその店を出ても構わなかったのでした。それが急に下宿の一人住まいになり、何もかも月々の定額の送金で間に合わせなければならなくなって、自分は孫つきました。送金はやはり2、3日で消えてしまい、自分は立然とし、心細さのために狂うようになり、 父、兄、姉などへ交互にお金を頼む電報と異彩不味の手紙。その手紙において訴えている事情はことごとくお道家の虚構でした。人に物を頼むのにまずその人を笑わせるのが上策と考えていたのです。を連発する一方、また堀木に教えられ、せっせと質屋通いを始め、それでもいつもお金に不自由をしていました。所詮自分には何の縁故もない下宿に一人で生活していく能力がなかったのです。自分は下宿のその部屋に一人でじっとしているのが恐ろしく、今にも誰かに襲われ一撃せられるような気がしてきて、町に飛び出しては例の運動の手伝いをしたり、あるいは堀木と一緒に安い酒を飲み回ったりして、ほとんど学業もまた絵の勉強も放棄し、高等学校へ入学して2年目の11月、自分より年上の裕婦の夫人と上司事件などを起こし、自分の身の上は一変しました。学校は欠席するし、学科の勉強も少しもしなかったのに、それでも妙に試験の答案に要領のいいところがあるようで、どうやらそれまでは故郷の肉親を欺き通してきたのですが、しかしもうそろそろ出席日数の不足など学校の方から内密に故郷の父へ報告が行っているらしく、父の代理として長兄がいかめしい文章の長い手紙を自分によこすようになっていたのでした。けれどもそれよりも自分の直接の苦痛は金のないことと、それから例の運動の用事がとても遊び半分の気持ちではできないくらい激しく忙しくなってきたことでした。中央地区といったか何地区といったか、とにかく本郷、小石川、下谷、神田、あの辺の学校全部のマルクス学生の行動隊隊長というものに自分はなっていたのでした。武装蜂起と聞き小さいナイフを買い、今思えばそれは鉛筆を削るにも足りない華奢なナイフでした。それをレインコートのポケットに入れ、あちこち飛び回っていわゆる連絡をつけるのでした。お酒を飲んでぐっすり眠りたい、しかしお金がありません、しかも P 等のことをそういう隠語で呼んでいたと記憶していますが、あるいは違っているかもしれません。の方からは次々と息をつく暇もないくらい用事の依頼が参ります。自分の病弱な体ではとても務まりそうもなくなりました。もともと非合法の興味だけからそのグループの手伝いをしていたのですし、こんなにそれこそ冗談から駒が出たように嫌に忙しくなってくると、自分は密かに P の人たちに、それはお門違いでしょう、あなたたちの直系の者たちにやらせたらどうですか、というような忌々しい感を抱くのを禁ずることができず逃げました。逃げてさすがにいい気持ちはせず死ぬことにしました。その頃自分に特別の好意を寄せている女が3人いました。一人は自分の下宿している戦友館の娘でした。この娘は自分が例の運動の手伝いでヘトヘトになって帰り、ご飯も食べずに寝てしまってから必ず陽線と万年筆を持って自分の部屋にやってきて、ごめんなさい、下では妹や弟がうるさくてゆっくり手紙も書けないのです、と言って何やら自分の机に向かって1時間以上も書いているのです。自分もまた知らんふりをして寝ておればいいのに、いかにもその娘が何か自分に言ってもらいたげの様子なので、例の受け身の奉仕の精神を発揮して、実に一言も口を聞きたくない気持ちなのだけれども、くたくたに疲れきっている体にうむと気合いをかけて腹ばいになり、タバコを吸い、女から来たラブレターで風呂を沸かして入った男があるそうですよ。あら、やだ、あなたでしょう。ミルクを沸かして飲んだことはあるんです。光栄だわ、飲んでよ。早くこの人帰らねえかな、手紙だなんて見えすいているのに、へへの野茂平次でも書いているのに違いないんです。見せてよと死んでも見たくない思いでそう言えば、あら嫌よ、あら嫌よ、と言ってその嬉しがることをひどくみっともなく、 興が覚めるばかりなのです。そこで自分は用事でも言いつけてやれと思うんです。すまないけどね、電車通りの薬屋に行ってカルモチンを買ってきてくれない？あんまり疲れすぎて顔がほてって、かえって眠れないんだ。すまないね。お金は？いいわよ、お金なんか。喜んで立ちます。用を言いつけるというのは、決して女をしょげさせることではなく、かえって女は男に用事を頼まれると喜ぶものだということも、自分はちゃんと知っているのでした。もう一人は、女子高等師範の文化生のいわゆる同志でした。この人とは例の運動の用事で、嫌でも毎日顔合わせなければならなかったのです。打ち合わせが済んでからも、その女はいつまでも自分について歩いて、そうしてやたらに自分に物を買ってくれるのでした。私を本当の姉だと思っていてくれていいわ。そのキザに身震いしながら、自分は、そのつもりでいるんです。と憂いを含んだ微笑の表情を作って答えます。とにかく怒らせては怖い。何とかしてごまかさなければならん。という思い一つのために、自分はいよいよその醜い嫌な女に奉仕をして、そうして物を買ってもらっては、その買い物は実に趣味の悪い品ばかりで、自分は大抵すぐにそれを焼き鳥屋の親父などにやってしまいました。嬉しそうな顔をして冗談を言っては笑わせ、ある夏の夜、どうしても離れないので、町の暗いところで、その人に帰ってもらいたいばかりにキスをしてやりましたら、浅ましく狂乱のごとく興奮し、自動車を呼んで、その人たちの運動のために秘密に借りてあるらしいビルの事務所みたいな狭い洋室に連れて行き、朝まで大騒ぎということになり、とんでもない姉だと自分は密かに苦笑しました。下宿屋の娘といい、またこの同志といい、どうしたって毎日顔を合わせなければならぬ具合になっていますので、これまでのさまざまな女の人のようにうまく避けられず、ついずるずるに例の不安の心から、この二人のご機嫌をただ懸命に取り結び、もはや自分は金縛り同様の形になっていました。